日本には古来より釣り好きの人に悪い人はいないという言い伝えがある。その言い伝えは本当なのか、そして中澤優子は果たして釣り好きの男性と添い遂げることができるのか。遊漁船船長古川と隊長でお送りするポッドキャスト。
そんな内容話してないわ。
でも釣り以外の話もしよるじゃないですか。
でも中澤さん無理なんじゃないですか。
もう10年も前に入籍しとるよ、 IT 企業の社長と。
マジ？
釣りラジオプロフェッショナル絶賛不定期配信中。
そういうこと、
そういうことです。
こんにちは、遊漁船元丸です。
こんにちは、隊長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日から新オープニングが
今回からね、
今回から、
今日からじゃなくて今回からね、
今回から新オープニングに変わりまして、
はい、
前の太鼓のやつから音楽っぽいやつに変更されることになりました。
はい。
で、隊長さんの娘さんが作ってくれた音楽っていうことでオープニング、
うん、3曲作ってくれて、このうち好きなやつ使ってっていう。
そうっすね、
うん。で、一番のお気に入り、一番のお気に入りだったのかな？
それは分からんっすね。
うん。一番のお気に入りの曲じゃなかったみたい。
あ、そうなんですね、うん。一番のお気に入りの曲が使われんかったっていうこと？
多分使われてないと思う。
あ、なるほど
です。古川さんから連絡あったじゃないですか。
はい、
この何番目の曲がいいですねって言ったじゃないですか。多分、あ、俺と同じだと思ったんです。その曲ではなくて、なんかごちゃごちゃした曲があったでしょ。
ああ、一番の曲かな。
かな？ちょっと順番忘れちゃったけど。
はいはい。
あれ一番気合い入れて作ったみたい。
あ、そうなんですね。
でも、いいんすよ。
ビジョンが見えんかったね。
うん。いいんすよ、あれはあれで。おっさんの感性と若い子の感性は違うから。
ああ、なるほどです、
うん。本人も、海で、おっさんしか聞いてないラジオのテーマソング作ってって言ったら、イメージが全然わかんって言ったから。
ああ、なるほどですね。
うん、まあ、作曲が趣味なんで作曲して、で、今回作曲してるんやったら、ちょっと作ってって言ってお願いしたら、まあ、時間はかかったけど作ってくれたっすね。
そうっすね。
うん。前の曲は前の曲でね、娘が、あれ、何年生の時？
太鼓の時やったっけ？小学生の時ですかね。
小学生かな？の、直に叩いてくれて。
そうっすね。う
ん、作曲はそこの先生が作曲してくれたんですけど。
それでですよ。うん、まあ、手が空いとったらでいいんやけど、YouTube のヒットシーンの音楽とか、
うん、
環境音とかも作ってくれたらありがたいし。
言うと怖い。
今だって広いもんでやるよ。
広いもんですね。広いますね。秒読みするやつと。
そうそう。オリジナリティがあった方がええやないですか。
うん。
そういうのがあったらええなって言いよったって言うといてください。
はい、言うときます。
金欲しいんやったらあげるけん。
ああ、もう一応作曲料は出しときました。
あ、出しといた。
うん、渡しときました。
金欲しいんやったらあげるけん。作ってください。言うといてください。
うん、うん、言うと怖い。
でですよ。
はい。
はい。忙しい。
忙しいですね。
おいで、
忙しいっていうのは、本職が忙しいことでしょ？
そうそうそう。うんうん、本職いうか、釣りが忙しいっすよ。はい。遊漁船が。
はい。
おいでね、なんかこう、どう言うたらええんかわからんけど、
うん。
しんどい。
うん。
しんどいんすよ。疲弊しとんすよ。
うん。
で、これが2ヶ月ぐらい続いとるやないですか。その前は、はい、2月3月は天気がしけて2週間休みやがとか言ってなった。
なってましたね、はい。
これが天気がええんで、まあまあ出とんすよ。
はい。
それで、5月も3回ぐらいは中止になった。
はい。
天候が悪くて。
はい。
っていう状況で、しんどいということが分かりました。
3回ぐらい休んどるって言っても、 休み以外のところが続いてるから行くでしょ。
ゴールデンウィーク中に2回休みがあって、
うん、
それはもう天候の悪化による休みなんですけど、はい、それがあってあと1回週末に休みがあったいうことです、
うん、
で平日もまあまあ入っとって、
はい、
で小林さんも結構出てもろたやないですか、
はい、
いやこれ小林さん体力大丈夫かなと思ったんですよ途中で
うんうんうん、
そしたらね、こう目が腫れたんです。今絶賛目腫れ中やけど、
うん、
これ多分やっぱ疲れとるケース。
多分そう思う。何、免疫力が落ちたんじゃないかなって思う。
ほうでしょ
う。うん。
いやもうそれをねずーっと思いよって、で、うん、今月からね、うん、その日数をね、
うん、
ある程度の日数以上は出んようにしようかなと思ったんです。
はい。
小林さんだけ。
はい。
やないと、死んだらいかんや。
うん。目のところ、今、目めっちゃ腫れてるじゃないですか。目のところ、俺ヘルペス出たっすからね。
いや、死んだらいかんけ。死にそうなんけ。死にそうなんで、体力的にもう限界やろうということで。僕も限界やし。で、まあ、遊漁船僕もやりよって、小林さんも、タイミングで手伝ってはくれようやけど、やっぱ小林さんの場合本職もあるんで、
うん、
まあそっちの方の兼ね合いと遊漁船の手伝いとってだったら相当しんどいと思う。で、僕もね、
うん、
暇そうに見えてルアーの作成をしよんで、
はい、
意外とね、忙しいんすよ。
はい、
やっぱその段取りする過程で、
うん、
自分で作るんか、
うん、
下請けに、回すんかとか、いう兼ね合いもあったり、
うん
うん、まあ、いろんなことが、いろんなことを決めていかないかんかったり、うん、そもそも、ジグ自体を作らないかんのですよね、
うん。
最初のジグっていうのを作らないかんやない、
うん、
もうそれがもう5年も6年もかかっとんね、
はい。
やっぱなかなかその下請けにお任せしてっていう業者さんが信用できるとこがない。あんなことになったらやっぱいかんやな、ね、余計しんどいや、
うん、
それ下請けにやらす方がしんどい、
うん、
っていうことになるけ、結局生産は自分でせないかんのかなっていう心になりそうなんすよ、
うん、自分で出資して、まあ、会社じゃないけどそういう組織を人を集めて作ろうかっていうことかな。
いや、最初は自分だけでできると思うんですよ。流行らそうとしてる、
うん。
その遊漁船にしても、
うん、
メタルジグにしても、
うん、
流行らそうとしてるけ
ん、うん、
もういずれ限界が来るやないですか。その手が足りになるや
ない。あ、なりますね。
そしたら、まあ、雇ってやらない感はなるわい。
うんうんうん、
いずれにせよ、うん。
少なくとも、地元で会社作ってくれるとこ見つけるのが一番、めんどくさくないじゃないですか。
そうっすね。
うん。手の届く範囲、目の届く範囲の。
ねえんだ、そんなとこは。
ないのか。ないのか。
ねえんだ。だから、その、まずね、三つの道があるんですよ。
はい。
ある程度お金が溜まってきたんで、
うん、
次の一手を打っていくんやけど、
うん、
一番今有力視されとんが、
うん、
二号艇行きたい。
はい。
いうんと、ジグの発売。
はい。
っていうんが、同じぐらいの仕上がり方というか、もう手が届きそうな状況になったんやけど、
うん、
投資する金額的にはジグの方が安く済むんすよ。
うん、そうですね。そうですね。
その、機械とか買うたとしても、せいぜい300万ぐらいやと思うんすよ。計算したら。
ああ、そうなんですか。はい。
出資額が。
うん、
で、2号艇になると、
うん、
山田さんにも無理かけるんす。
そうなりますね。
で、中途半端にね、土日祝とかで山田さんやってやってなって、山田さん休みなくなって、まあ、また目が腫れると思うっす。で、ヘルペスとかできると思うっすよ。
うんうんうん。
やけね、そうならんようにするためには、やっぱジグの方が先の方がええんかなって思う。山田さんを待たしてしまうことにはなるんやけど、こっちの、受け入れ体制ができてないというか、
うんうん、
まあ、山田さんを雇用しきれんっすよね、
うん、
でもう一つのそのね、
うん、
2号艇っていうことになると、
うん、
出資額は1000万な
の、
まあ、1号艇と一緒よ、
うん、
ということです、
はい、
で、まあ、3つ目の手段っていうのが、
はい、
遊漁船元丸1号艇が大きくなる、
うん、おー、ワンサイズアップ、
ワンサイズアップ40フィート 45フィートぐらいにする。ことが、
うーん、
まあ手段としてはあるんやけど、これはまあ今の元丸を打って、
うん、
で、買うた時より高い。
はい。
で、そっから300万ぐらいプラスしてワンサイズアップする。
うん。でもこれはあくまでも第3案。
第3案ですね、うん。で、まあ当然燃費も悪なるんですよ。エンジンでかなるし。
はい。はい、
とかいう部分もあって、なかなか平日に利益出せるような船じゃないんすよね。
うん。
毎日満員になるんやったらいいんやけど、
はい。
やっぱ4人でチャーターするとか、
はい。
いうんが主流になってくると、そこに合わせると今のサイズの船がいいんで、
うん。うん。
なかなかこう戦略的じゃない。
うん。
で、西岡さんの前の船と僕の船やったら燃費が倍違うんですよ。同じことしても。
そんなに大きさ変わらんと思うけど、そんなに違うの？
違うんです。
へぇー。
3人か4人で出よったら、
うん、
まあトントンかマイナスなんですよ、下手したら、
うん、
ってことはまあやれんと平日は、
うん、
いうことですね。
うーん、それやったら2号艇の方がまだ現実味ありますね。
そうですね、
うん、サイズは同じぐらいの船で、
そうそう、うん、っていうことなんで、まあまあなんか何をどうしたらいいんやら、まあ先の話になるけん難しいんですけど、どうやっていったらええんかないうとこですよね、
うん、
でこの3案の中でジグの発売っていうのを最優先事項にしました。
うん、うんうん、
でジグを作っていきますよっていうことです。
はい、初心者の人でも楽に釣れるようなジグを開発するっていうことですね。
そうですね、うん、っていうかまあ売れたら何でもええんすよあのね話題作りやけん、
うんうん、
で話題を作っていったら話題になるやないですか。 YouTube と一緒っすよね、
うんうんうん、
でまあ今まであったジグっていうのは作っても意味ないじゃないですか、
はい、
今まで誰も見たことないやつを作ったらええだけなんですよ、
うん、
やけどそれ今まで誰も見たことない新しいやつってなかなか作るの難しくて、
うん、
それが時間かかるんですよねやっぱ
、うん、あの試作って言ったらおかしいけど試作2タイプ見とんかな自分は。
そうなんですよ、うん、
2タイプ見たけど形全然違いますもんね。
だけあそこまで行ってで、うん、まあいろいろやっていって、
うん、
結局仕上がってきたんが全然違う、最後全然違うやつになったんやと、
うん、
あれじゃちょっと弱いな個性が実用的なところとかっていう部分、
うん、
いろんな部分弱いなこれじゃ、うん、これじゃ売れんなっていうことで、
うん、
やめたんすよ。で第3案になったんすけど、
あのジグのデザインの話ね。
そうですね、
うん、
でまあこれやったらいけるんやないかなっていうとこで今やりよるとこ。
うーん、
でね、
うん、
あのお客さんってね、
うん、
なんていうかな、お客さんってね、
うん、
ええ感じで物買いたいんですなんで、うん、これ買ったら釣れるかなとか、これ買ったらいっぱい釣れるかなとか、
うん、
いう風にな、マインドになった方が、幸せなんですよ。
うんうん、ああ、釣れた釣れた、よかったよかった、もう一遍買おうも、そうですよね。
なんで釣れんかったんやろうってなった時に、あ、次はこっちのこれ使ってみよう、これ買ってみよう、これ使ったら釣れるんやろかって、思って買うんが一番幸せなんやけど、やっぱ僕は言ってしまうやん。お前が下手なんやないですかって言ってしまう。言ってしまう。
うん。うん。うん。パサッとお客さんにも言ってますね。
これはね、動かし方が悪いけん釣れてないよとか言うやん。
うん。
ああいうことじゃないっす。
うん、うん。
それを言っちゃうと、なかなかお客さんとしても、まあ、本当はね、自分が釣りが下手なことを認めることからスタートしないから、ね、自分が劣った人間やなっていうのを認めて、
うん、
そこからどこが悪かったかとか、
うん、
どこを改善したら上手くなっていく、ここがダメやったけん、こうしようとか、
うん、
いうふうにつなげていったら、一番楽に、簡単に上手くなれるんやけど、みんな、やっぱ、プライドがあるし、
うん、
遊びの中でやりよるけん、気分よくやりたいっていうのもあるのし、
うん、
まあ、仕事やないけん、そんな、ね、目むいで鼻むいこう、一匹ばらした。もう小林さん何しよんすかとか言って、言われることもないわけ、お客さんやけん。
うん。
やけん、そこまで、そこまでその、 一匹に対する執着はないんやけど、
うん、
やっぱまあ動かし方がとか、あと針がなまっとるけんとか、その足、
うん、
そのロングジグに対してそのアシストフックの長さは短すぎるとか、
うんうん、
まあ、いろんなこと言われるとやっぱ指摘されるとムカつくやん、
うんうんうん、そういう人もいらっしゃいますでしょうね、
うん、やけんそういう人はなんか言われたとかになるんよ、
うんうん、
それが本当のことで、それを変えたら良くなるっていうことじゃなくてやったとしても、そう思う人がおるんですよ、
うん。
で、そういう人に対してはね、こう、頑張ったで、
うん、
上手くなってきたよね、
うん、
言う。
あれでしょ？聞いてきてくれたお客さんに対しては普通にそういうアドバイスっていうか、言うんでしょ？ズバッと。これなんで釣れんのやろか、これが、わからんのやけど、とかっていう時には、ちゃんと説明するんでしょ？
いや、トイレから出てきた時。
ああ。
渋いよね、今日は、とか言って言うやん。
はいはいはい。
渋いっすよね、これ、魚折って釣れてないね、とかいうシーンもあるんですよ。
ありますね、よう聞きますね。
で、まあ、西岡さんやったら釣れとるなって思うんや、正味。
うんうんうん。
まあでも、お客さんは一般の人やけん、西岡さんみたいに。その、
うん、うん。
もう、魚体に映ってない魚でもかけますよ、みたいな感じじゃない
ん。うん、うん。
けん、やっぱ、取れんのっすよ、どうしても。
うん。
で、かけたとしても、糸が切れる。
うん。
で、かけたとしても、肉がちぎれるんすよ。
うん。
で、かけたとしても、当たりだけで終わるんすよ、針がなまっとるけ
ん。うん。
とか、いろんなトラブルを乗り越えて、一匹取るんやけど、一匹取れたら、あとは、取れるんよ、同じやり方、
うん、
やけどそこまでいけんので難しいんですけど、
うん、
やっぱね、言い方かなっていう最近思い出して、その
言い方
なんやろな、事実を言おうとする
ん
よ、
うん、古川さん、そうですね、
事実を、
うん、
で事実を言うときに
、うん、
もっと早まいたら釣れるよとかなんよ、
うん、そんた
もっと下の方をやらな釣れんとか、
そんたくすいませんもんね、
そういうのを、そういうんじゃない、お客さん求めと、もっと、うんうん、もっと優しく優しい嘘を求めと、
あ、優しい嘘をね、うん、
そうそう、うん、で釣れた時はやります、
うん、
すごいですね、
うん、
いう話して、うん、でうまくいかん時は、今日は難しい、うん、これでかけたらすごいよ、うん、言って言いながら、
うんうんうん
う
ん、
うまくこう口車に乗せられながら、決してお前が下手くそやけん釣れてないんぞ、なんていうことは言ったらいかんのよね。
うん。うん。いかんね。いかんね。
それが事実で、
うん、
その人はステップアップしないんだ。ただ、その、あ、これは今日は厳しいけん釣れんのじゃと思う。
うん。
でもその厳しい中でも釣れる人は釣れるけん。
うん、それ、それ、それ。あの人だけなんで釣れるんだろうっていうのはよくありますもんね。
そうそう。うん、やけん、やり方は分かっとるんですよ、僕も。
うん。うん
で、こうやったら釣れるのにやらせんなっていうのをずっと後ろからこうやって見てぼーっと見よるわけやね。
うん。
だったらだんだんそれがもう、はよ釣れやんなってくるんですよ。はよ釣れやどんくさいのって思い出してしまうんですよ。
うん。
それは僕の至らんとこなんですけどね。
うん、心の修行が足りないとこね。
そうそう。だけど、その時にやっぱ、なかなか難しいなって。
うん。
だって、
うん。
まあ、どうするかっすよね。その、やっぱこれからメタルジグ売っていく。っていう場合において、これ買っとったら間違いないよっていう風に言うた方がお客さんは機嫌がいい、
うん、
し、
うん、
そのまたこれ使おうかなとかいうも思いやすいけど、まあわがままにはなるけど、お客さんが、
うん、そのそうですね、
そのへこまされるとかいうんがないけど、お客さんは離れはあの狂ったサッカーファンみたいなのおるやないですか、
狂ったサッカーファン、
そうそう、なんか甘やかされすぎて狂ったサッカーファンと、他のサポーターになんかするとか、フーリガンみたいなやつ
をね、うんうんうんうん、
あれは甘やかされすぎてあんなだったやろ。
いや、知らん、あの、何で、ああいうサッカーの勝負ごとで、勝った負けた、で、しかも自分のチームを応援してるのに、自分のチームが負けたのに、その自分のチームに対して暴言を吐くっていうのが、俺、その心理がよくわかんないんですよ。
だって仲間割れしだすやん。なんか、俺の応援しよる俺のチームみたいな気分やっとるやん。
うん。
だからそういうのはちゃんと事実を言わんけん、そうなる。そう、勘違いして。君たちの応援のおかげで勝てたよとか言うやん。
ああ、言おりますね。
やけん、うん、 勘違いするやろ、そう言うけん。
そうなんかな、
そんなわけないんやけん。あ、
やりよるのは本人やろ。
選手が練習したけん勝てるやろ。
そうそうそうそうそう。
選手が下手くそやったら負けるんや、
うん、
応援なんか関係ないやろ。
まあ気分的な問題で応援したら気分が高まってパフォーマンスが良くなるっていうのは言ってるじゃないですか。
で、そういうこと言いよるけん調子に乗るんやろっていう。あんな関係ないっすよ。下手くそやけん負けるんやって。
相手が上手かったから負けるんだろ。
そうそう。それをなんかサポーターの応援がどうのこうのないんや。そんなんはないんや。
古川さんらしい考え方やな。
いや、それあるよ。奥さんが来とるとか。
う
ん、
ああ、いつもより張り切り、120% 張り切りました
って。彼女が来てます。
うん。
あるよ。
うん。
サポーターやろ。知らん人や。
いや、知らん人でも応援してくれるんやから、その人の目の前で、いい格好したいって思う人もいるじゃないですか。
いや、それはある。いやけど、それでうまくはならん。いつもの自分の、せいぜい出て 100% までやろ。
うん。
それ以上は、うまくならんのやけ。
うんうん。練習でできることしかできないって言いますもんね。
それ、応援しよる人が、うん、まあ自分が、まあサッカー選手やけん、二十歳ぐらいやとするやん。
うん。
だから35のおっさんやとするやん。
はい、ああ、サポーターの人が。
サポーターの人が。うん、力出んわいね。
おっさんから応援されてもつまらんぞってやつか。
力出んのよ。
うん。
そんなんじゃん。
うん。
だってそこら辺の兼ね合いとして、うん、これもバランスなんやろうけど、
うん、
やりすぎたらあのフーリガンみたいになる、わがままなお客さんっていうかね、
うんうん、
なんかこいつ扱いづらいなみたいな、
うん、
やつに手を取られる羽目になるっていうのが、まあ客商売しよったら出てくるんですけど、
うん、
やっぱなかなかそこのとこって行きにくいとこやないですか。お客さんこれは機嫌悪、機嫌損ねたらこのお客さんこうなるかもしれんなっていうのはやっぱ思うわけでしょ、その、うん、瞬間に、
うん。
だけどそこで、まあそこで言うかどうかっすよ。
うん。
その事実を。
オブラードに包んで言うか、ストレートに言うかの差じゃないの？
いろんな事実、現象が起こるやないですか。
はい、
そのお前が下手くそやけん。
うん。
サッカーが下手くそやけん負けたんじゃっていう事実があるやないですか。
うん、
それをね、
うん、
その、やっぱ変換するやん。
うん、
チームの応援があったけん勝てたとか、
うん、
なんとかって変換して言うやん。チームメイトの、チームワークのおかげで勝てたとか言う人もおるし、
うん、
サポーターが応援してくれたけん勝てたとか言う人もおるんやけど、
うん、
おるし、いろんな人が協力してくれて、このグラウンドの整備してくれた人とか、
うん、
その、チケットを切ってくれたスタッフの人と、うん、
負けたら、負けたのは我々の私の責任ですとかって言って、
そうそう、
うんうん、自虐的にコメントがありますもんね。
そうそう、うん。そういうことになるところで、まあ、そのバランスが難しいんかなっていうのはあるんですけど、
うん、
それ言うときにね、
うん、
まあ事実を言うやないですか、
うん。
こうやったら釣れるけん、こうやれって言うんや。
うん、
やけど、そのときに、やっぱり、いろんなバイアスがかかるんすよ、人って、
うん。
このお客さんこうなったらどうしようとか、
うん、
このお客さん機嫌悪なって怒ったらどうしようとか、
うん、
まあ小林さんやったら僕からお客さん任されとるけん、そういうのが余計大きくなる。
うん、
例えばそのお客さんが小林さんの一言で怒ったの、
うん、
なんでそんなことになったんすってまず言われるやん。
うん、それが一番怖いですね。
だけどそこに恐怖があるけん、
うん、
精神バイアスがかかって当たり障りないことを言うの、
うん、
そのサポーターのおかげで勝てたとかを言うんすよ、
うん、
でね、あの大体その給料が減るとか、
うん、
補助金が回ってこんなるとか、
うん、
なんかあるんすよ。その、なんやろな。自分とこの会社にとって都合が悪いとか。
うん。うん。
あとなんやろな。で、お客さんが失脚してしまうと。
うん。
なんか、なんか、不利な状況、目先の不利な状況になるけん、やっぱり事実を言うっていうのは難しい
の。うん。うん。
やけど俺社長やけん、もうええ、こいつこんかったこんなったらええわって思ったらいい。
うん。
もう、
うん。
その、ワンクッションがないんすよ。
うん。
え、
うん。うん。
やけ、西岡さんとこから来るお客さんおるやん。
はい。
僕、激甘っすからね。
はい。はい。はい。
やけ、西岡さんからまあ任されとるけん、まあ西岡さんの顔もあるし、
うん、
そのお客さんも心地、
うん、
ええー、船やったって思って帰ってもろたら、まあ、西岡さん、 紹介した西岡さんの顔も立つし、
うん、
とかいう下心があるんですよ。それに気づいて、
うん、
もうちょっとお客さんにはやっぱ事実を言うっていうのはやめた方がいいんやないかなって思って。
ここ何ヶ月か？
そうそう。で、元丸に元々乗ってくれよってお客さんに対しても、
うん、
まあ事実を言うっていうのはやめた方がええ、得はするんや。
うん、
その、得はするけど、釣りはうまくはならん、それは。その、具体的に、これ、
うんうん
うん、これがこうなっとるけん、釣れてないんよ、とかいう、説明をしたら、お客さんの中にはやっぱそれが、まあ、自分が下手やけん、釣れてない。西岡さんは10匹釣ったよ、とか。
いやいやいやいや、それが、あの、いらん一言やね。
だって、昨日西岡さん10匹釣って、次の日10匹釣って、うん、土曜日乗り合いやったじゃないですか。
はい。
あの時一人、まあ、2、3匹釣って、次の日同じとこ行って、西岡さんそこで14匹とか釣っとんやけど、
はいはいはい、
それはもう腕が違うんだけ
うん、うん、
し西岡さんそこの地形とか把握しとるし魚体に映ってなかったもここら辺に魚おるいうのが分かっとって釣れるんですよ、
うんうん、
それはもう腕や
まあまあ、まあそう、そうない。
うまいけん、釣れとるやん。
そうなんやけど、問題は、言い方よね。
言い方ないよ。僕ないよ。問題は僕にある
ん
ですよ。言うときに、お客さんが気分を害さん言い方を選ばないって思って、
うん、
で、そのお客さんの中にはやっぱり、難しいことは難しい人もおるし、できん人もおるん
です
。
そうですね。それはそうですね。こうやってしたら、釣れるけん、こうやってやってみてって言うけど、それができない人もいますもんね。
うん。
その行動が。
そういう人には言ってないよ。
うん。
こいつもちょっとでできそうやって言うやつは言うんよ。
うん。言うやつとかって言われん。言う人ね。
言う人。言うんやけど、うん、まあその日はできずに終わるんです
よ。はい。
次来てできるとか、まあなってくるんやけど、まあむずいわね。
むずいですね。その日その日の釣れる状況変わりますしね。
違いますしね。
違いますしね。
ヒットパターンが全然変わってくるけん。やり方が変わるけん。前釣れよってやり方でやって今回釣れるかって言ったらそうじゃないけんね。まあ、何パターンか4パターンぐらいには絞られてはくるんやけどね。っていうところで、まあ難しいところではあるんやけど、そのね、
うん、
お客さんがどう思っとるかな。
その古川さんの一言で
お客さんの認識なんです、
うん、
僕が釣りの日本オリンピックで金メダリストやったらあそうなんやないかと思う、
うん、肩書きやね
そう
肩書きがあればはい
そうです、
うん、
でこの人はそのメーカーのスポンサーがついとって、
うん、
有名な人やとかいうんもそう思うんですよう
んうんうん
インストラクター、なんとか、島のインストラクターの誰やらさんとかいうのもそう思うんですよ。
うん、
まあ難しいですよ。
難しいですね。
お客さんの認識なんですよ。
うん、
で、お客さんが教えてほしいって思ったら、聞いてきて教えれるんですよ。それあるんよ。うん、聞いてくるときは、
うん。
お客さん聞いてくるときは、あるけん言うんやけど、それはなかなかそれも難しいやん。そのタイミングでそれ言わない意味ないやん。
まあね。
だけ今、息寄る途中で言うてもなってなるんや、
うん、
でそこら辺もあるしまあお客さんの認識の中でね、
うん、
その聞きたい人と聞きたくない人がおるんや
まあそうですよね
で、うん、何とも思ってない人っていうのがおるんで、うん、まあそこら辺でしょうなそこら辺のその認識なんやけどそのメーカーと関わりがあるけんって言ってその人が上手いわけやないんです
はい
関係ないけん上手い人めちゃ連れとる人に聞いた方がいいんです。
その時その場所で。
そうそう。うん、名前が有名とかは、
うん、
釣りうまいとか下手とか関係ない。うん、で、うん、その道具作ったとか作ってないとか、釣り具メーカーの社長とか社長じゃないとかいうのは、うん、釣りが、魚が釣れるかどうかとは関係ない。
うんうんうん。
みんなね、言うやん。言うんよ。いろんなことは、この人は、めちゃええ人やのに、なんで不治の病にかかったんや。この人がなんてことをしたんやろ。何も悪いことしてないのに、なんでこの人がこんな苦しまないかんのやろって言うんやけど、
うんうん、
ええことするんとか悪いことするんと、
うん、
病気にかかるのは別やね
ん。
それをちゃんと分けて考えとかないかんのですよ。
日頃の行いっていうのがあるかもしれんけど、この場合は別に考えろと。
そうそう。うん、やけん、その、 人柄と病気っていうのは全然項目が違うじゃないですか。
違いますね。
魚釣れるんが上手い人と、うん、道具作るんが上手い人と、うん、メーカーのサポートがついとる人っていうのは、うん、全然関係ないんですよ。うん、項目が、やけん、その、
項目、うん。
その、人柄がええけん、病気にかからんとかない。その、言うとること。
ああ、サポートがあるから釣れるっていうことね。
そうそう。違うんやって。その船で一番釣っとるやつに、ね、やり方真似したり聞いたりしたら釣れるんや、ね。それはおるやん、そこに。
うん。
で、その、メーカーのサポートを、とか受け取る人でうんちく垂れて全然自分は釣れせんとかいう人もおるんや、うん、そのめっちゃ有名な人でもそんなになったりすることあるんやけど、うん、そうなってその人の真似をしとかいうことを聞きよったらそら釣れんのよそれは、
うん、
なぜなら本人は釣れてないけど
そうそう
それは本その人の言い方やり方でみんなやったらみんな釣れになるだけやけん
そうそうそう。
それはあの釣りっていうのは釣果っていう明確な数字が出るけんね。
はい。
釣れん人は釣れんけん。
うん。
その人が有名やけんなんとかっていうのはない
ん。うん。
それは話が違う。
うん。
釣れる人と有名な人は全然違うし、うん、違う釣り関係の仕事しよる人と魚釣り上手い人っていうのは全然違う、うん、魚釣りめちゃ上手い人でも釣り関係の仕事してない人でもめちゃ上手い人おるんやけど、
うん、
そういう上手い人っていうのは釣り関係とか釣り道具とか関係なく釣りが上手い人やけど釣り上手い人の方をフォーカスせないかんだけどみんな見る目がないじゃないですか
見る目うんうん、うん、
じゃあねその釣り具メーカーの人の言うこととか、
うん、
その釣り具メーカーからサポート受け取る人とかの話を聞きやすいし、
うん、
メーカーやけ発信しとるやないですか、うん、それがその情報が A にしろ悪いにしろ情報発信しとるとこっていうのがそこしかないけ、うん、家で見れるんですよ YouTube で、
うん、
よっこらしょっとこうこたつで見えるわけですよ、うん、そしたらこたつの中で釣りしよるわけですよ、
はい、
頭の中、
はい
はい、ほんなもん現場来てほんなもん通用するわけないや
んうん
そしたらあれ話と違うなになって全然釣れせんけど釣り道具が増えていくんですよ、
はい、昔からよるっすね
っていうのどう、はい、どうかなと思って思うんですけど、ね
はい、
みんなそれでそれが楽しいわかりますか、そういう優しく優しくこうなんていうかな優しいこの優しい感じのやつに巻き込まれてお金を払いたいだけ
遠かったな結論遠かったな
言われたくないんよ、うん、お前下手くそやけん釣れてないんじゃっていうのは言われたくない
さすがにそこまでストレートには言ってないよね
いやそれ魚はおるよとか言わいい、
うん、
魚おるけど触ってきてくれんのやね、うん、ぐらいは言うぐらいす、
うん、うちもあの俺もそれまあ、時々聞かれるじゃないですか。
はい、
で聞かれた時に、あの人だけ釣れようよね、とか言って、じゃああの人の動きそのままにしたらどうですとか言って、言うぐらいまでは言いますよ。
そう。それが正しいんよ。うん、その正しい、いや、
もっと突き詰めると、何タックルの構成が違うから、ジグの動きが変わったり、
そうそう。
うん、それから、底取りがちゃんとできてるかどうかっていうことにまで行くけど、とりあえずあの人のまでしたらどうですっていうことは言う、普通に。
そうそう。
うん。で、本人は真似しておるんだと思うんだけど、
全然
できてない。
できてない。あうん、やけ、角が立たんように言う方がお客さんまた次来るんすよ。
うんうんうん。
やけど、まあ、コーチって基本的に、厳しいじゃないですか。
コーチって今、高知県のコーチじゃなくて、ものを教える方のコーチ。
教える先生って、厳しいやん、うんはい。あの、ここができてないよっていうとこを自覚して、ビデオで見せて、
うん、
で、第三者的視点で自分を見て、うん、ここができてないけど、うん、ここを改善していきますよっていうのを明確にして、厳しく厳しく、道場でやっていくやないですか、う
んはい。
普段の自分の環境から離れて、
うん、
寮に入って、
うん、
宝塚に入って、宝塚やないか。
宝塚じゃないじゃん、あの人は。あの人、音大？
音大か。
うん、
まあ、そういうところで訓練していくわけやないですか。うん、まあ、それ、そういう厳しい部分っていうのは、できる人っていうのは、0.1 割っすね。
0.1 割
?1000 人に1人っす、ね。
1
割が10人に1人。
うん、
0.1 割100人に1人。
うん、
が、 校で一人か二人でしょ。だいたいその、国体まで行
く。そうやね。
で、
そうやね。
めちゃ頭賢くて東大行く人とか。
うん。
まあ、学校に一人か二人。
うん。
それぐらいの割合のお客さんしか拾えんのっすよ。今のやり方やったら。
うんうん、うん。
やけ
ん、
その、他の、その他の、
うん、
その他の99割9分9厘の人を、9割9分9厘の人を、拾っていくんは、指摘するんじゃなくて、さすがですね、とか、あるやない。
よいしょ。
よいしょしていかないと。よいしょも必要やし、うまくなったよね、とか、うまくなってきたよね、とか、頑張っとるよね、とか、いうのを挟んでいった方が効果的なのかなっていうのは思うけど、まあ、うちの船乗り寄る人で、このラジオ、聞き寄る人は、あ、そういう下心で船長そんなん言い出したやな、思いながら乗るっていうのが楽しめます。
はい。最近、なんか、人当たり変わったよねとかっていうことやね。
そうそう。やっぱそれもね、やっぱ西岡さんの、そのお客さんに対する接し方とかを最近見るようになって思ったっすね。まあ、西岡さんって人柄がその優しいよね。
はい。
やけん、その人が、人に対して厳しいことを言わんかったりする。
うん。
とかいう部分でもその西岡さんのお客さんに対するその求めてない人に厳しくする。
うん。
ちょっと違うんかなっていうのは僕思っとって。お互いがその、行きたい到達点がある。
うん。
俺はもう世界で一番釣りが上手くなりたいんやっていう人は、には言うた方かなっていうのはあるんやけど、その一般的にも今日一日楽しみたいとか、その、
エンジョイ派ね。
ゆっくりその、過ごす時間を送りたいとかいう人だっておるけん、そういう人が大半やけ
ん。うん、
そういう人に対して、その、普段の営業の中ではそういう風にしていった方がええというのは思います。西岡さんもね、聞いたり教えてくださいとか、思ったことあったら言ってくださいと。言うたら言うてくれる。
うんうんうん。
まあ、お客さんに対するところ、まあ、小林さんは何も変えんでいいけど、僕はその精神バイアスがやっぱないけん。この人がこんなっても一人分売り上げが減るだけやん。
うん、新しい人を開拓すりゃいいじゃないか。
また来るやんとか思ってしまうやん。
うん、
そういうことじゃない。そのお客さん、その人が心地いい時間を過ごすっていうのはそういうこと。うん、
初期の頃に言ったじゃないですか。あの、非日常を体験するために釣りに来てる人もいるんだっつって。
そうそう。そういう人がもう大半なんですよ。
うん。で、そういう人たちに向けて、ちょっと人当たりを変えようかな。考えをちょっと改めようかなっていう、今回はそういうお話かな。
そうですね、うん。やけど、まあ、実践で、まあ、行動に、そう、頭で思ってもなかなかできんやない。
うん、うん、うん。
やけん、こうね、喋りながらどうしようかなと、こうしていった方がええんかなっていうのを、ある程度言うて、後で自分で聞いて、
うん、
あ、そういや、そうやったなって思うやっていこうかな、
うん、
いうために撮ってます。
はい。
さよなら。
さよなら。